おはようございます。高原豪一郎です。私はこの夏韓国に伝道旅行をしてきました。そして韓国最南端の島である方の家に泊まったんです。一つの部屋に私を含めて三人の男性で一泊しました。私が真ん中で、両隣は韓国の伝道者なんです。ところでこの世は凄まじいことになったんですね。それは両隣からステレオ放送でいびきの轟音が放たれたのです。特にその家の主人のいびきの凄さときた日には、今まで聞いたものの中でベスト3に入ると思います。まあ、言葉でお伝えできないのが残念です。翌朝彼はよく眠れましたかと聞いてきましたが、私は苦笑するしかありませんでした。そして奥さんに聞いてみたんです。あなたはあのいびきを毎晩聞いてるんですよね。眠れますか？すると、すっかり慣れてしまって、今は何ともない。それどころか、彼がいない夜は静かすぎて眠れないって言うんですね。いびきが鳴ってる時の方がぐっすり眠れるっておっしゃるんです。しかし彼女は続けて言いました。でも生後3ヶ月のこの赤ちゃんが泣くと不思議に目が覚めるんですよ。実はこの赤ちゃんは結婚21年目にして授かった初めての赤ちゃんだったんですね。可愛くて仕方がないこの赤ちゃんの泣き声は、いかにか細くともお母さんを揺り動かす力があるんです。何か心が温かくなりました。天の神様のことを思ったからです。この世には大事件や特別ニュースが毎日のように飛び交っています。しかし、神の耳はあなたの祈りのために開かれているのです。たとえどんなに小さい祈りであったとしても、どんなにささやかな叫びであったとしても、またあなたがどんなに小さい存在であったとしても、神はあなたの祈りをお忘れにはなりません。神は救いを求めるすべての人に、遠い方ではないのです。今日はキリストが十字架で語られた言葉の中から考えたいと思います。聖書にこうあります。イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。キリストは十字架の上で息を引き取る直前にとても意味深い言葉を語られたのです。完了したとおっしゃったのです。一体何が完了したんでしょう。第一に、キリストの十字架において神の約束が完了したというんです。神は人類を罪から救うための計画を立てられました。その計画は旧約聖書の中に書いてあります。旧約聖書は神が人を罪と死から救い出すために救い主を送るということの予告状であり、約束の書物なんです。旧約聖書にはなんと350箇所以上にわたって、キリストに関する予言が記されています。その約束のことごとくが、キリストによって果たされた。約束は完了したっていうんですね。ところで私は今まで遺言という本来、何があっても破られてはならない、とっても大切な約束が公然と破られるのを何度か見たことがあるんです。あるクリスチャンの方は自分の死が近いことを悟ったとき、遺書を書きます。そこには自分が死んだらその時にはお葬式は教会であってほしい。キリスト教式の葬儀をあげてほしい。そのために必要なことはここに連絡したらよいと、葬儀の段取りまで詳細に書いて、これが最後のお願いですとしたためるんですね。家族はお母さんわかりましたとか、娘を承知したと言ってご本人たちを安心させます。しかし、亡くなられた後でそのまま仏式葬儀を強行されたケースを何回か見たことがあるんです。あんなに固く約束したはずなのに、その約束が破られます。なぜでしょう。世間体を気になさるからですね。先日新聞の法律相談でこんな記事がありました。親友から死の直前に息子を頼むと託された人の相談です。息子を頼むという意味は大学まで面倒を見てくれという意味だったんですね。しかしその親友の息子さんは絵に描いたような道楽息子でした。大学には入ったものの席だけ置いて遊び倒してます。 それでとうとう援助を打ち切ったところ、息子の方が法律論を振りかざして、煩わしいことになってしまったが、さてどうしたらよいかという相談です。どちらのケースも、約束をしたものの、その約束を果たしたくなくなるような状態になったために、撤回したという話なんです。神は人類に救い主を送るという約束をしてくださいました。しかし、約束通りにイエス・キリストがこの世に来られたとき、人は神に反対し、キリストに悪態をつき、聞く耳を持ちませんでした。約束を果たしたくなくなるような状態になったのです。しかし、神は、人の側の状態がいかに不誠実であったとしても、約束通りにキリストを送ってくださったのです。そしてそれによって、聖書の神は、信頼に値する神なのだということを明らかにしてくださったのです。第二に、救いが完成したという意味で完了したのです。韓国に行って驚いたことは、どこの町に行っても十字架が林立しているということなんですね。もう教会の秋葉原みたいに、教会が所狭しと立ってるんです。しかも豪華で綺麗で、でっかくて建物を見ると圧倒されてしまうんですね。そして多くの方々が5時前に起き出して祈りを捧げています。断食します。また徹夜で祈ってるんですね。しかし私はそういう熱心な方々と話していて気づいたのです。なぜそんなにも熱心に祈り断食し神に求めるのか、それは救いの確信を持っていないからだったんです。キリストを信じることで、クリスチャンになるまでの全ての罪は許されたと感謝しているのですが、信じた後、クリスチャンになった後で罪を犯した場合、自分の悔い改めの力で許しを獲得することができると考えているということが分かってしまったのです。しかし、キリストによる救いはそんな中途半端なものではありません。人が生まれてから死ぬまでの間に犯す全ての罪の償いが完了したのです。クリスチャンになった後、将来に犯す罪をも含め、一切合切の罪の許しが完了したのです。信じるまでは神の恵みで罪を許してもらうけれど、信じた後の罪の始末は自分でしなさいなどとは神はおっしゃっていません。キリストの救いは人が思うより、はるかに完全で、もっともっと許されてる許しなのです。それは、完了した救いなのです。第三に、信じたクリスチャンの死ぬまでの間の歩みを完了してくださったのです。今から2年前、私はハワイにいる日本の方々に、伝道に行きました。そしてそこで一人の女性が3日間メッセージを聞き続け、はっきりと、自分のために死んで蘇ったイエス様を信じ受け入れたのです。彼女はそのことを日本の長崎の実家にいるお父さんに伝えました。するとお父さんは、彼女の得た魂の平安、罪と死後の裁きからの救いについてとても聞きたがったんですね。なぜなら、とても重い病気で入院しておられたからです。彼女は電話で伝えるより、直接話をしようと思い、すぐに帰国なさいました。そして、病院の枕元で、キリストによる罪の許しを語ったのです。お父さんの心はすでに乾いていて、そして整えられていました。そして病床でキリストを信じたのです。そしてそれから1週間も経たないうちに、天に召されていかれたのです。彼女は、まるでお父さんの救いのために自分がまず救われたみたいだ、とおっしゃっていました。聖書にこんな言葉があります。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。クリスチャンになった後の良い働き、偉大なる歩みも、神はあらかじめ完了してくださっているのです。ですから勇気を持って歩めるんです。どうぞキリストによって完了したこの救いを受け入れる祈りをしてください。なぜなら、どんなに小さな祈りでも神の耳は幼子の心で祈る祈りに開かれているからです。